そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
会いたいな声聞かせてよ、
つながって笑顔をたっ始めよう、さあ歌おう。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ
今日800回ですよ
らしいですね。
はい、まあ、まだまだね、1000回までは遠いですけど
いやでも8割来ちゃったんですよ。
そうね、これは
すごいよ、
見えるかもしれないね。
うん、ワンチャンあるある。
うん、行きたいですねこれはね、ここまで来たからには。はい、
行きましょう
ということで、まあ長く続けることにも意味はあるんだというのをね、
うん、
こう数字を見ると思うこともあるなということで、で今日の特集はバージョンがついてますね。
派生めっちゃ多いから、
そこを分かりやすくするためについたんでしょうか。今日の特集は
ニーアンオートマタバージョン 1.1A です。
西暦5012年、突如地球へと飛来してきたエイリアンと彼らが生み出した機械生命体により、人類は絶滅の危機に陥った。月へと逃げ延びたわずかな人類は、地球奪還のためアンドロイドの兵士を用いた反抗作戦を開始。しかし、無限に増殖し続ける機械生命体を前に、戦いは膠着状態に陥る。人類は最終兵器として新型のアンドロイド、ヨルハ部隊を地球へ派遣。新たに地球へと派遣された 2B は先行調査員の 9S と合流し任務に当たるが、その最中で数々の不可解な現象に遭遇し、これは人類のために戦い続ける命なきアンドロイドの物語。
原作は2017年にニーヤ・オートマタのタイトルで発売された家庭用ゲーム。アニメ版は監督増山亮司、シリーズ構成横尾太郎増山亮司、アニメーション制作 A1 ピクチャーズ。2023年1月より放送開始、放送延期を挟み7月23日残り4話が一挙放送された。第2クールの制作も発表済み。さあということで始まりました、今日の特集はニーヤオートマタバージョン 1.1A です。
果たして 1.1A という
なんか正しいのかな、読み方わかんないですけど、
わかんないですね、
はい、まあ一挙放送一挙配信が、あって、まあ、最終、まあ、ワンクール目の最終話まで終わったというところでの今回は特集になりました。私は放送時点で何話まで見てたかな、3、4話ぐらいまでかな、
うん、
見て、ま、何度も止まったりしてたじゃないですか実際。
そうですね、
はい、まず4話で延期になってるんですよね。だから多分ね、あお互いで3話までだったと思うんで、あなるほどこういう作品なんだぐらいな感じの意味記憶はあって、でそれ以降止まってたわけですよね、
はい、
で、今回特集をすることをきっかけとして最後まで見ようと、まあ重い作品じゃないですかこれって。
まあお話的にもそうだし、やっぱり、まあ、
作画的なものも含めてね、そうそうっていうのも含めて
腰を落ち着けてみたい、
うん、そういうことですよね結局、うん、その流しで、見るにはあまりにもまあ言ってしまえば惜しい、
もったいないです
ね、もったいないタイプの作品だなっていうのもあったの で、こうどうしようかなと。でもこういうのってよく言いますけど後回しにされがちなんですよ面白いとか作画がいいとかじゃなくて、そういう作品って本当にエネルギーがいるのね、見るのにね、
うん、
でそうなると後回しなんですよで後回しにしていくとね、もう今期のねお互いも終わって一息ついた今見ないと多分また また後でいいかな、後でいいかな、ま
あ、最終回近づくとあのさすがにワンクール前のやつはそれこそまた後でいいになり、
そうそうです、
最終回が終わるとあお互いのために後でいいになり
そう、もうこのね繰り返しを我々やっているので
そうですね、ま
あ、確実に見ない
俺たちは詳しいんだこのムーブはって
もう2期始まる前に見ればいいかっていうのを、
ね、もう確実にね、そうなると2期大体2期の発表はされてますけどいつかわからないわけなんで、
うん、
2年後とかかな、
わかんないですけど、まあ一応多分作る予定で最初から作ってあるはずなんで、そのいわゆるヒットしたから2期を作るタイプとは違うと思うんですけど、 それでも
作り終わってもっぺんスタッフ集めから始めるみたいな感じではない、
うん、ではないでしょうね。だからもう最初からその、うん、準備をして動いてたはずではありますけど、まあ、ここまでいろいろこう放送延期等もあった上でずれてきているっていうこと、
明らかに予定通りにいてない
っていうところを考えると、多分いろいろ組み直しをしてるはずなんですよね、制作体制も。じゃあどうするっていう、だからまあ発表されなかったんだと思うんです、制作発表っていうだけで、うん、普通だったらこれもう多分放送日決定してると思うのよ、通常だったら、
ね、半年後とか1年後とかね、
うん、でもそれを言えなかったっていうのが、ああまあそういうこうね、ドタバタ感も、
2024年放送決定とかでもないもんな、
そうなんですよ、何も言われてないっていうところが、ああまあこう言えない状況でも、まあ、完璧なものを作るための努力が多分この後されていくんだろうなっていうのは想像はつきますけど、
正直このクオリティで出していただけるんだったらいつまででも待つので全然いいです。
そうっすね、
うん、いや本当ね、これ私と同じで見てない人いっぱいいると思うの、
いつもこれ配信始まってたのみたいな感じの方もいるんじゃないかな。
あ、そうですね、まあ、こう超、うん、だって1月スタートの作品ですよ、だから、そう、こう、クール的にね、もうこんだけ離れちゃうと難しいと思うのよ。確かによっぽど好きじゃないと。で、
いや、好きでもいつってなるでしょ、これは。
全部配信されてるの知ったの、結構配信始まった後だもんな。
うん。
1週間ぐらいずれてた気がする、
まあ、情報を常に得ようとしていたりとか、まあ、SNS で常にチェックしてたりとかしないと、まあ、こういうことが起きちゃうわけですよね。その忘れたりとか後回しにしたりとか、まあ、タイミングにもよるし、で、まあ、なんかすごい作家とかすごいんだなっていうのは思ってはいても、こう止まってしまったで人たちが多分私と同じようにいっぱいいるに違いない、
うん、
なので、おすすめしたい、まあ、ちょうど今ほらね、新番組も中間ぐらいのタイミングじゃないですか、今ならね余裕あると思うんですよ、アニメ見るのに
横道それてちょっと、
はい、
おすすめをね、
私は今回特集を決めて、今日1話から12話まで一気見しました。
はい。
めっちゃあっという間ですよ。
そうですよね。作品的にやっぱり一気に見た方がいいタイプのものじゃないですか。
そうね。テレビシリーズをこう1話から4話一周開けて見ていた時よりも、今回の方がこう没入感すごかった。ですね、一本の映画を見たっていう感じでした、私の中で。
あ、まあお話それこそストーリーもんだしね、まあ、先週そういえばこのキャラ死んだなって思って見るのと、さっき死んでしまったキャラクターに対するリアクションを次の話でしているのをすぐに見れるとか、やっぱり感じ方はどうしても変わってきちゃいますからね。
うん、めっちゃ面白かったよ。
うん、
これはね見た方がいい、もったいない
そうですね、いい作品だと思います、
うん、
私と仮面さんはゲームしてる方なんですけど、ゲームプレイしてないクムさんが楽しかったって言ってたのを聞いてちょっとホッとした感じですね、
うん、そうですね、だからゲーム、まあ、ゲームが元になっている作品の描写らしい部分っていうのは当然入ってるし、まあ、それはあった方がいいわけですよね。ただその アニメ作品として見た時にそこが出しゃばりすぎちゃうとこう何を見ているのかが分からなくなる部分ともなると思うんですよ。そこはある種のファンサービス、ゲームをやってきた人たちへのファンサービスとして必要な部分と、その行き過ぎがあると今度は
話に集中できない、
物語として見るときの邪魔になりかねないっていう部分があって、ね、そこのバランスはすごくよく取ってあるなっていう、あ、ゲームしたらこんなシーンが見れるんだなとか、そういう部分は感じさせながらも、物語の面白さっていうのをきちんと描いてくれているっていうところもすごく感じたので、これね、うまくバランス取れない作品ってやっぱあるんですよね。だから、そこをここまで、ちゃんと映像作品なんだというところを分かって作っているし、まあ、時間をちゃんと置いた分だけ、映像の美しさはもう映画クラスと言ってもいいんだと思いますし、いやね。で、物語もね、やっぱりね、面白かったので、非常に。で、まあ、言ってしまえば王道 SF じゃないですか、これって。
まあ、それに入ると思いますよ。
うん。まあ、私、エイリアンが出てきたときに、えって思いましたから。
最初からそういう話だったろうな。
あ、そうか。
エイリアン。忘れがち。
忘れがちですけど、あ、そんな設定だったんだ、みたいな。
そういう機械生命体はエイリアンが作ったとか、ありましたねっていう。
そう。エイリアンが出てき、エイリアンが機械生命体を作って、機械生命体が、人類を滅ぼしにやってきたわけですよね。
そう、ま
あ、人類とエイリアンの代理戦争みたいなものですよね。お互いの兵器を出し合って、
そうですね、今はですね、はいうんはい、でも人類が滅ぼされかけたから、人類は月に逃げて、その代わり、まあ、いわゆる今出てるアンドロイドの 2B とかああいうメンツが戦っていると、
うん、そうそれで合ってます、大丈夫です、
はい、分かってるよ、ちゃんと今日見たばっかりだからいやね、でもね、でもこれって王道じゃないですか、王道だと思うんですよ、やっぱこういうのって、うん、見て分かりやすいっていうことも重要で、物語を変にひねくり回すのはもうよっぽど本当に物語が面白くないと面白くなくなるんだよね。
そうですね、めちゃめちゃ斬新で引き寄せないと、うん、設定だけで引っ張り続けるっていうのはやっぱり難しいと思います。
そうなんです。だから設定でこけちゃうっていうことってやっぱりこの手の SF って普通にあると思うんですよ、
うん、
なんかいっぱい見てきたなと思うんですね。いや、その設定は面白いんだろうけれど、それが物語として面白くないよねみたいな、まあ、
そうですね、多分この作品が書きたいことっていうのはもうちょっと本質的なことなので、その SF の設定とかってある種フレーバーだから、そこがノイズになってしまわないように王道で固めてるっていう感じなんだろうなとは思います、
うんうん、だからやっぱりね、そこの面白さっていうのはね、今回改めて思いましたね。あまり複雑ではないけど、なんかね、このあと、まあ、今回ね、全然解決してない部分があるけれども、振りだけあったこととかを考えると、ああ、そういう風に展開していくのかなとか、いろいろ想像できちゃうじゃないですか。
うん、
まあ、もちろんそのことを考えると、これは2クール目がないと面白くないよねってなるのも当然だし、だから、いや、いい引っ張りで1クール本当に終わったなっていう感じなんですよ。
お話としてはかなり餌巻きで1クール使ったなっていうところがあって、
そうですね、うん、
まあ、ゲームの方も何周もさせられて、周回していくごとに新しい秘密だったりとか、あ、こうなってたんだみたいなのがどんどん明らかになっていくってタイプのゲームなんですけど、まあ、そこの本当導入のところで、ワンクール贅沢に使ったなっていうのはすごい。
これが導入なんですか12話
導入ですね、
まあ、
ね、
うん、ですごいなと思うのはそれで、導入なんだけれども、やっぱり見ていく上で、ちゃんと、起承転結とか、アクションシーンとか、そういう退屈させないように、説明臭くならないようにっていうので、すごい気を使ってゲームのイベントが、あのイベントとこのイベントが合体してたりとか、ここの工程が省かれてるみたいなところは、かなり、自然に 構成されてるなっていうのがあったんで、うん、こう、こう、いやまあそうよねって、ゲームそのまんまアニメにするわけにもいかないしねって思うし、思ってたら、なんか、あの、背景とか地形とかで、あの、ゲームはこれ、カメラの視点が360度ぐるぐる回せるタイプなんですけど、あ、この景色は見たことあるみたいなのがたまに入ってきて、ゲームやってるとそこが嬉しくなったりとか、
うん。
うん、その辺の、なんかね、ゲームやってる人を喜ばせつつ、初見や、この先を知ってる人間を飽きさせないテンポでやり通すっていうのは、いや、レベル高かったなって思いますね、今回。
いや、すごいですよね。その、ゲームをやってない人がアニメを見たときに、それなりに楽しめて、ゲームをやってる人も新鮮な驚きがあるみたいな作りってなかなか難しいと思うんですけど、全部答えてくれてて、ありがてえなっていう感じですね。ゲームやってるからアニメいいかって思った人もぜひアニメ見てほしいですね。だいぶいろんなこと起きてるよ。
はい。非常に私もね、ゲーム思わず欲しく、まあ、あんまり得意じゃないからね、あんまりね。アクションなんでしょ、一応これって。
アクションだけど、だいぶ、簡単操作でかっこいいことができる系です。
ああ、そっちですか。
うん、
ならやれるかなとか思うぐらいに、こう、なんか、まあ、先が気になるっていうのもあるけど、操作してみたいよねってなるような、タイプの、もうだからね、そうやってハマってゲーム買ってもらえれば一番いいわけでしょ、これは。
そうですよ、
うん、
ゲームもね、 BGM むちゃくちゃいいから雰囲気最高なんですよ、これは。
うん、いや、ちょっとね、そんな風に思わせられる作品だったなと思いますし、いや、物語も当然ね、まあ、この先も気になるしというところではあります。まあ、今期、愛の遺伝子っていう作品がやってるじゃないですか。
はい。
まあ、この作品も、その、まあ、アンドロイドが普通に、人間の世界に溶け込んでいる世界を舞台にした物語なので、まあね、キャラクターデザインとかそういうの全然違いますけれども、まあちょうどその中でもアンドロイドと、いわゆるロボットと、人との関わりみたいなところが、まあ、これも王道 SF 的に描かれているんですよねっていうところもあったので、まあ描き方の違いとかも含めて非常に面白いなっていうのはね、そういうことを今考えさせられる時期なんだっていうふうなことをより感じさせられたなと、
うん、
まあほら AI が今ね普通に人に受け入れられるような時代になりつつあるのが急に来たじゃないですか。でアニメ作られているタイミングってもっと前に企画されているはずなので、だからまさかねそんなの予想してなかったはずですよね、このタイミングに。うん、
そのゲームが発売されるよりもずっと前から作り始めてるものなので、ゲームとか、
はい、
愛の遺伝子の方も原作の小説は
古いですよね、
なんですよね、うんうん、っていうことを考えると、こうあの頃夢見た時代が今来ているよっていう時にすごくこの刺さる作品なんじゃないかなという気はします。
そうですね、だからこういうその定番的な SF っていうものが、を定期的にこう摂取したい欲を運よく味合わせてもらっているなっていうのをそう感じたなと思います。
あとやっぱりまあ、これフィクションのいいところだと思うんですけど、まあ、この愛の遺伝子にしろニーアにしろ、人じゃないものが心を持った時にそれが本当に心なのかどうなのか、どう判断して誰が心があるって決定するんだっていうところとかのお話もこれが出てくるじゃないですか。
うん。
うん。
あ、私には心があるけど、
あなたには心があるんでしょうかみたいな、うん、そういう話って、で、それってあなたと私は違うっていうところが多分始まりだと思うんですよ、うん、同じロボットだけどあなたと私は違う。で、これがね、ニーヤだったら同じアンドロイドだけど個別に違ったり、それこそアンドロイドと機械生命体だけど感情があるところは同じですよねみたいな、でそれをどの程度相手を認めるかとか、そういうところにまで話が届きそうな関係になっていくっていうのは、やっぱりそういうなんてフィクションが一番やりやすいじゃないですか。私と僕、あなたは違うとか、種族が違う、人種が違うみたいなことって現実で やると結構重いし、そこまでその日本って特にね、いろんな民族がごったにいるっていう国じゃないから、そういうことをシミュレーションする上でもフィクションってやっぱり重要だなってこの国だと思うんですよねっていうところが、僕はこれ、ね、うん、ニーヤはその辺やっぱり王道だなと思うし、面白いところだなって思いますよね。
その愛の遺伝子でもそうなんですけど、アンドロイドの存在っていうのが、どこまで人と変わらないような形になっていくのか、
うん、
まあ、この作中で出てくる、アンドロイドに関してはほぼ人ですよね。
まあすごい運動神経いいけどな
はい、はい、まあそういう部分、まあね、を除くと、ヨルハ部隊に関してはもう美形だらけですけれども、
せやな、
あ、まあ、逆に言うとね、いやこれは人ではないって言えちゃうかもしれないけど、レジスタンスのメンツとか見たらもう普通のね、人間とまるっきり変わらないような感じじゃないですか。そうです
ね、見た目はね、
見た目は
太ってる人とかもいますもんね。
普通にね、いろんなタイプの、うん、アンドロイドがいるしっていうことで、
まあ、そうですね、コスチュームじゃない分より一層ふと人間だと思ってしまいがちなんですけど、ただ攻撃されて被弾した時とかに腕が取れても大丈夫だったりする描写がある時に、あ、そうか、アンドロイドなんだなって思ったりはしますよね。
うん、でも性格的には人間だよね、まあ、この描写の中では。
いいところも、うん、悪いところも含めてじゃないですか。
そうなんですよね。
陰湿な部分みたいなのもやっぱりあったりするじゃないですか、
はいはい、
いじめが発生していましたね、
うん、
そういう部分も含めて、まあ、だからああいういろんなタイプの種族がいるとああいう風になるんだなと、どうしても、うん、まあ、みたいな描写も入るっていうところも面白さではあるんですけれども、いやね、こう今回ね、その今シーズンずっと思うことがあって、そのアンドロイドってなんだって思ってるわけですよ、
うん、
特にこの作品の場合人がいないじゃないですか。
出てこないですね、
まあ、出てこないというかまあなんかね、人類のためにとか言ってるけど、いやその人類は本当にいるのかってもう最初から思ってたけど、まあね、断言されちゃいましたけどね。いや、まあ断言されたっていうのか
まあ、疑念は置いていきましたよね、あいつ、
うん、言葉としてはいないの知ってるでしょって言われたし、ナインエス君はあれ人類会議って後付け、うん、みたいな話がね最後出てきましたね。どうなってるんやろな、
まあ、人類がいたから月に行ったっていうのは事実なんだろうけれども、まあそこでその後人類がどうなったのかというところはね、わからないですよね。
そうですね、
一体何人が、そうエイリアンは結局自分たちが作った機械化生命体に滅ぼされたわけなんで、
うん、まあそのエイリアンもいない人もいないと仮定するなら、この話ってその、表現としてはちょっと強い言葉になりますけど、滑稽な話で、自分たちに命令を与えたものはもういないのに、その命令を準拠しながら戦い続けている彼らの戦う理由はもう特にないっていうことですよね。その滑稽な争いを一生続けている。で、その中で人の心が芽生えていそうだけど、それは本当に人の模倣なのか、それは本当に人の模倣じゃないのかっていうのはわからないわけじゃないですか、彼らには。きっとこれは心であろうと思っているかもしれないけど、それはわからない。
でも実際に心だったとして、そんな戦いの中それ心を持ってしまうことって果たして幸せなんですかね。
まあだから機械生命体の描き方が面白いわけですよね。まあ言ってしまえば、そのアンドロイドよりも機械生命体の方が面白いですよね。まああえて機械生命体が人間の形をしていない、単純作業用ロボットの形をメインにしているっていうところが、うん、まあ、いろんな気持ちを起こさせるような、まあ、デザインですよね、
うん、
いやこんなね単純な形のロボット、昔のロボットみたいな感じの連中が、オイルの涙を流したりとかしたら、それはねグラグラきますよ。
そうですね。想像さ、なんかの表情がない分想像させられちゃうところもありますしね。
そうなんですよね。喋り方も含めて、まあ、人語を理解して話すようにはなっているけれども、決してペラペラ話せるわけではないし、心を、自分たちに心があるようなことを言えば言うほど、おいおいっていう部分を感じるけれども、あるかもしれないと思わせられてしまう。
そうですね。最終話一個手前の話か、あのなんかすごい体術が得意な機械生命体3人組みたいなのが出てきましたけど、はいはいはい、
レッドショルダーかな、レッドヘッドかなって思いながら見てましたけど
家族の敵って言ってましたけど、家族ってどういうあの認識で家族って言ってるんだろうとか、でも本当にまあ実際血のつながりなんてなくても家族って思ってりゃそれの敵なんだから、それは憎かろうよみたいな、
まあ、姉妹に関してもなんで兄弟なんだっていう話は出てましたけど、結局そこは明かされなかったですよね。
同じ工場で作ったから
兄弟っていう話ではね、まあ、そんなこと言ってたらみんな兄弟だろうってことになっちゃうわけなんで何をもって兄弟なのかとか、何をもって子供なのか、その子供ロボットは進化するのかとか、そういう部分はなんかうまくごまかされてる感もあるとは思うんですけど、でもやっぱりこうその描写の重なりが、彼らが進化している進化していく様子につながっていて、いや宗教の描写とかめちゃヤバでしたね。
ですよね。王国を築く、宗教を作る、はい、嫉妬に狂うとか、うん、いろんなコミュニティがありましたよね。
はいはい。
機械生命体の中でもね、教祖様とか王様とか上下関係が湧いてくるんですよね。不思議。
うん。だからまあそれはこう人間の模倣をやった結果ああなっていったわけですよね、結局ね。
なのか、でもそれこそね、パスカルの村なんてのはパスカルみたいなああいうあのコミュニケーションが達者なやつがいるからうまくあの外と付き合っていけるっていう機能的にね、あの発達したのかなみたいな。
まあでも彼も本大好きだったじゃないですか。だからやっぱりその人間の模倣ですよね、模倣からスタートして結果的にああいう能力を、まあ、身につけていった戦闘ロボットが、うん、その結果ああやって進化、まあ、進化ってプログラム上の進化ですけどね、あれの彼の場合はね、
うん、
していった、その結果が、まあ、人と対等に、まあ、人ではないんだけどね、アンドロイドと対等にこう、まあ、言ってしまえば友達になれる、
うん、
っていう関係になり得る。
そうですよね。 9S とか最初すごく固くなったのが、パスカルとはだいぶ友好関係を結びました
ね。パス、まあ、9S にしてみたらまさにあいつは本当にハッカーなわけなんで、その認めづらかったと思うんですよ、なおさらね。
構造を多分より 2B よりも理解してるだろうし、う
ん、
みたいな。
そうなんですよね。だからその関係の進が進ん、その関係が進んでいくっていうところが、まあ 2B よりも面白い部分ではあったって。だから 2B だけではこの雰囲気は出なかっただろうなって思いますよね、
うん。
いやね、本当アンドロイドの方が人間っぽいから、アンドロイドやっぱこの機械生命体がロボットであるっていうところがやっぱ肝なんだね、これはね、本当にね。
いやでもこれうまく作られてるなって思いますね。その人間に見た目が似てて、うん、なおかつ主人公側の視点に立ってるから、アンドロイドって人間みたいに見ちゃいますけど、やってることって機械生命体とそんなに変わってなくて、やっぱり人間の模倣をしている、海ではしゃいでたシーンとか、そうですよね、人間はこういう無駄を楽しんでたらしいですよみたいなことを真似してる、うん、それってその機械生命体たちが家族ごっこをしてみたりとか王国作ってみたりとかするのとそんなに変わらなくて、だからやってることは一緒なのに見た目が違うだけでこんなに印象が変わるのねっていうのとかの異質さみたいなのってすごく、面白いなって思っています。
まあその中で機械生命体からね生まれてきたアダムとイブっていうのが、まあ 人間形態を取っているっていうところも、まあ面白さではありますよね、やはりね。
見た目が寄ってしまったらもういよいよ違いがわからないじゃないっていう話じゃないですか。
はい、
もう中身を除けば多分違うんでしょうけど、それでも外が同じであればもう同じ存在にしか見えないから、まあ、より違う存在だから、ね、あいつらには心がないだろうって言えなくなっちゃうよねっていう。
むしろ自由な分アダムとイブの方が人に近いのかもしれないみたいなところもあるわけで、
アダムとイブの方が、うん、いわゆる人間の進化の過程を、研究した上で生まれているわけじゃないですか。人間のことをより分かった上で存在している、
うん、
アンドロイドは人間のことを分かった上で存在しているのかって言われたら違うと思うんだよね。
そうですね、
作られ方からして違うわけじゃないですか、うん、彼らは、得得したわけでしょ。
アダムとイブはね、
アダムとイブは進化したわけですよね、うん、
まあ、進化というのか成長というのか
、うん、まあ、進化なり成長なり、
うん、
人間に対するこう人間を知りたいという気持ちから生まれているけれども、アンドロイドは別に人間を知りたい必要はなかったわけじゃないですか。まあ、でも現行の彼らアンドロイドに関しては人と一緒に行動してた人、アンドロイド自体ももう少ないっていうかいないのかな。
いないんじゃ
ない、いないよね多分ね、うん、だから人間のその行動とかそういうことに関しては本当に、まあ、彼らと機械生命体と変わらない、本とか記録とか、うん、データでしか知らない。でもそこまで学習しようとしなくても自分たちがあまりにも人間の形をしていると欲求がないんじゃないかなと思うんだよ。
まあ、あとはね、彼ら あのやるべきことは機械生命体を滅ぼす人類を守るということなので、うん、別にそんなものに興味を割いてる時間はむしろ無駄なのではというのが普通の考えで、ちょっと好奇心旺盛なナインエス君が特集みたいなね。
まあそうですね、うん、そういう必要はないんだってなるっていう、
ね、もともとヨルハの教えとしては感情を持つことは禁止されていますっていうスタンスなので、
はい、
まあ、不要なことはするべきではないとされてるんですけど、禁止されるっていうことはできるってことなんですよね、
うん、まあ、実際持ってますよね感情ね彼らはね、うんうん、だからその部分がどうこの物語として、最終的な結末に向かって変わっていくのかっていうところが面白みだなっていうのもまあ見ていて分かりますし、あとはまあこう作中ポロッポロッと出されていく、この世界の真実の部分っていうところで、まあ、何のために、今機械生命体を倒すために彼らが動いているのかっていう部分もなんかありますよね。
まあありますね。
ありますよ。
その尻尾を
掴んでしまった、うん、掴んでしまいましたしね、うん、ジョージ出てきたしね。
ジョージ出てきましたね。
なんでしょうねあのジョージね、
うん、まあ声だけでずるいですけどね、ああジョージかよって思ってしまう部分がね。
もうね、あの
あれゲームもジョージなんですか。
いい、そう、
んゲームもジョージなんですか。
そうです、
はい、
そうなんだ。
可愛い女の子から中田ジョージさんの声がするっていうだけでこんだけインパクト出るのは本当もう仕方がないですよね。
はい、まあずるいなと思いましたけど、
これに関しては横尾さんがお好きなんだろうなって感じですね。別の作品でも可愛い女の子からゴーリさんの声でララララララみたいなのがあったので、
まあでもインパクトありますよねやっぱりね、
うん、
うん、まあ多分おじさんか本当にあの子供の声かですよねこういう時ってね。
まあね、
そうですね。
いやどう、じゃあ最、じゃあ本当にあのヨルハ部隊の本当の目的は何だったんだみたいな部分と、あとは A2 ですよね。
そうですね、あんなに純真だった2号ちゃんが
すっかりやさぐれちゃってね。
いや、リリーとの話をよかったな。
今回は美しかったですね。
はあ、でも人間じゃないんだよねっていうね、
うん、
全部アンドロイドなんだよねっていう。
そうですね。やっぱりそこには感情があって悲しみがあったんだよねっていうことを印象づける回だったと思うんですけど、じゃあそれをこうたくさん仲間を殺した機械生命体の方に悲しみがなかったかといえば、アダムという部を見る限りあるんだよなっていうことですよね。
そうなんですよね。外見で、まあ、アダムとイブは外見も人間タイプだったから、まあ、結果的には感情は揺さぶられるけれども、でももっとメカメカしい、もっと単純な丸に目がついてるだけの、ランプがついてるだけのロボットでも感情があったと言われれば、いや、ね、こんな不毛な争いやめちゃえよと
と言いたくなるけれども、じゃあ当事者として、あの誰それを殺された、それこそね、あの、うん、イブを殺されたとかね、あの劇場に来たあの機械生命体の親子でも、なんか娘だけはみたいなことを言ってたやついたじゃないですか、はいはい、ああいうなんか娘を殺された後どうその感情を折り合いつけるのとかいうのはね、せっかく芽生えた感情に抗うっていうのも、それはそれでどうなのみたいな。
まあ、娘を演じているのか、親子を演じているのか、まあ、そこら辺はね、演劇もやってたりとかするので、わからないですけれども、でもそこから出てくる恨みみたいなものが、こう、増殖していけば、戦争は終わらないよねっていうことになっていく。まあ、そういう部分のメタになっているものも当然あるんだとは思うんですけれども、うん、あえて人類が一切出てこない作品の中でね、
そう、うん、一つそんな彼らを突き放した目でもう一つこう 上から見てるポットっていう存在があるわけですけど、はい、彼らから見たらこの機械生命体とアンドロイドってどういう風に映ってるんだろうなっていうのもちょっと気になるところではありますよね。
ポットってあれは何になる、まあ、ロボットっていうことでいいんでしょうけど、
アンドロイドが作ったロボットですね。
うん、感情は感情 AI みたいなもんだと思えばいい。
AI みそれこそ AI みたいなもんなんすけど、うん、でもあいつら撫でると喜ぶんすよ、
うん、まあ、あの最後のねおまけコーナーでありましたね。
あれ ゲームでもやれるんですけど、
うん、
撫で撫でできたりするんですけど、
うん、
喜んでるような反応をしますよね。
そうで、しかもあの予測なのかもしれないけれども、2B が考えてることを先読みで提案したりとか、お前が今こうやろうとしてることはやめとけよみたいなことを先に咎めてきたりっていう、その先読みって本当に予測なのか、それとも理解から来るものなのかみたいなところもあるよね、
うん、
ありますよね、
うん、まあ、形がいいですよね。形がね、
かわいいですね、
かわいいね、
なるね。ナイスの相棒もナイスに対してこうした方がいいんじゃないって提案したことに対して、いやちょっとそれは今こういう理由でやりたくないですって言われたときは、あの了解でもうそのまんま話を終えたりとかするところは、融通が効かない存在じゃないっていうところも結構いいなって
思います。まあ、性格の違いがありますよね、同じタイプ2台でもね、うんうん、でも、まあ、いざという時には頼りになるっていうところもすごく見ててかっこいいですし、まあこれはね、人間好きだよね、やっぱりこういうね、頭にちっちゃいのがあるだけのロボットっていうのも。まあだからこれを好きになるのと、じゃあパスカルとか、あのもっとね機械生命体的なロボットを好きになるのもね、やっぱり難しいと思うんですよ。これ人間ってやっぱりな、こう引っかかるなって思うっていうところがね、
その辺ちょっと自重気味に作ってますよね。
うん、
あの見た目に騙されるとか、
そうですね、本当ね、
印象で決めちゃいがちだよねみたいなところを、あの作者がその辺の人間があるあるをちょっとこう笑ってるっていう感じもして、僕は結構その辺も気に食ってて好きだなっていうのはあります。
うん、いや本当ね、 SF あるあるがいっぱい入ってて、まあ、キャラクターにまた魅力があるっていうところもありますし、その魂じゃないけれども、その記憶の設定とかそういう部分も含めて、お仕組みもザ SF だし、うん、好きな人はめっちゃハマるタイプの作品だと思いますし、ゲームやってない私がここまで、いや本当見てよかったって って言えますので、この合間にでもぜひ、12話まとめ見していただきたいと。配信サイト結構入ってると思いますので。いやね、あとやっぱり曲もいいですし、エンディングがいいよね。
アンチのみやばいっすね。
すごいですよね。歌詞もこの作品そのまんまみたいな内容なのでね、うん、
エンディング飛ばせないんだよね、
うん、
いやこれはね、だってもう歌詞の冒頭からあ、わかるってくるじゃないですか。
感情は持たないでください、
うん、
それがあっては
この先に
うん
きっと辛すぎると、
もうその絶対そうなんだろうなって思う。もうでも感情は持つよねって思いながら見てますから、
うん、人を愛さないでください。
愛するよ、
ね、愛さないでください、
まあ、人じゃないけれども、うん、アンドロイド同士でも恋をするよねって思いながら、
2B と 9th の間にある感情とはどういうものなんでしょうね、うん、
いやね、いいですよ。このね、エンディングの入り方が最高な作品は大体名作なので、いや、これ、雨ざらし、めっちゃいいね。
いや、86の時も良かったっすけど。
そう、まあ同じですけどね、A1 ピクチャーですしね。だから、いや、86でめっちゃいいなって思ってたけれども、いや今回もより最高じゃないですか。
そう、で、いや、びっくりするのが、作詞も、まあ、作曲も両方なんですけど、作詞これ雨ざらしの方なんですねみたいな。
いや、ちゃんと作品に合わせて書いたんじゃないですか。
ねえ、
そうですね、うん、きっと読み込んでというか、
ゲームやって
ちゃんとゲームの内容を踏まえた上で作ってくださってるという感じですね。ニアオッタにはあのゲームのコマーシャルソングで使われた命にふさわしいって曲も雨ざらしであるんですけど、
はいはい、
こっちもなかなかなので、
あ、じゃあもうい
いものですね。
とても、いや、アルバムっていうか、こうおすすめのプレイリスト聞いちゃいましたけど、結構ハードな、なんかパンクっぽいような曲やってんなと思って、でも響くねって思いました。本当、うん、アニソンいける、アニソンめっちゃ歌ってほしいと思う。
そうですね、オタクの感情に刺さりがちな歌詞書いてくれるの素晴らしいなって思っちゃいますね、
うん、本当にね。いや、これはね、エンディングで作品の格が上がるっていう感じですよね、
うん、
いや、オープニングもかっこいいんだけどね、やっぱほら、作品は見終わった頃に来るわけじゃないですか、うん、だからやっぱり最後のエンディングはな、やっぱこれはやられたなって思って。
いや、オープニングはオープニングで、あれ後ろの映像とかは結構こうニーヤとかドラゴンドラグーンとか知ってるとほーんみたいな、ほーんってなるところが、
そう、ね、カットが入ってたりとかして非常にいい作りだし、曲調としてもやっぱちょっと悲劇性がある感じの曲なので、
うん、
あ、今後の展開みたいなのを匂わせてる感じもあっていいですね、
まあ、少なくともまだ今のこのクールに関してはそこまで悲劇的ではないですけどね、
うん、
でもまあ確実に来るであろう、ね、結末に向けてみたいな話は想像できるので、いや本当第2クール楽しみですけれども、もう本当にできてから放送してほしい。
そうですね、本当にそれはそう、
ほう、もうね、
時間なくてこの出来になっちゃいました、
うん、そんなのはいらない、
これ多分ね、うん、絶対やんねえだろうなってい う,
い、そ う,
そう、信頼感が持てる作りになってるけど、
うん、
本当
途中でね止まるのはね、やっぱりさすがにね辛いんで、もったいないから本当に、まあ、ある程度見込みがこれ 100% いけますってなった状態で決定して放送してほしいですよね。
100% いけますなんてこの今の世の中でできるわけねえだろうって言われそう。
いやでもね、
何が起きるか分かんないじゃねえか、
もったいないじゃんこれだってさ。
いや本当そうなんですよね、
本当にね、ちゃんと
途中で止めちゃった人とか本当もったいないから、
そう、いっぱいいると思うんですよ、うん、今回も気づいてない人いっぱいいると思うんですよ。あ、うん、や、終わったのかぐらいな人っていっぱいいると思うんで、こんなよくつくね、よくいい作品としてワンクール終わってんのに見ないのはもったいないと思うから、
パンパケ納品でお願いします。
本当に、はい、まあそんな感じで、作品本体にはあまり触れませんでしたけれども、まあ本当綺麗でいい作品なので、 見てほしいとしか言えないかなっていうところもあるので
、ゲームやってくれ。
そうですね、美しい世界観を堪能したいって思ったらもうめちゃくちゃぶっ刺さる感じのアニメなので、うん、はい、ぜひ見ていただいて、気に入ったらゲームもやってみてねって感じですね。
そうですね、デボルとポボルは活躍する場があるんですか、あの後
どうやろうな、
ね、
あちょっと気になってるんですけど、あの二人は幸がない感じで
そうやな、
はい、
その辺も、まあ、
まあいいですいいですいいです、うん、はい
、はい、まあ、なぜは2期で
わかりました、
確かめてねっていう感じです、はい、
ということで今日の特集は
ニーアンオートマタバージョン 1.1A でした。
そこアニ、
ふつおたです。
ひひさんからの投稿です。前回の特集で取り上げられたシュガーアップルフェアリーテイルはノーマークの作品でした。紹介された投稿の中に世界名作劇場というワードがあり、往年の名作劇場ファンである私は視聴を決意しました。スタッフの皆さんの熱烈な推しもありましたしね。第1話からテンション爆上がりです。母親を亡くした少女が馬車で行商しながら遠くの町を目指すって名作ペリーヌ物語ではないですか。絵柄は異なりますが名作劇場の香りがする作品でした。その後は休みの日に一気見でした。第2シーズンがあることを知っていたので、なんじゃこれはという衝撃がなかったのが残念です。銀座塔の味や香りってどんなものなんでしょうね。味覚をアニメで伝えるのは難しい気がしますが、言葉による説明ではなく全体からそれを感じ取れるような作品になればいいなと、今後の展開を楽しみにしています。ありがとうございました。
いやね、先週特集しまして、結構そこにリスナーさん見てくださったみたいで、まあ見事引っかかったと、私の好きな作品だったと言ってもらったのが非常に嬉しかったです。
うんうん、
いいですねこういうの
は。はい、やっぱりね、あの埋もれてなかなかね話題になっていないけれども、あの一部のね、もちろん元々のファンの人たちには引っかかってるんですけど、まあそうじゃない、いや確実にこう女性向けだけど男性に引っかかるぞっていう作品はこうやってね喜んでもらえたっていうところはね、紹介した回があったなと思いますし、まあそういう意味では、うん、そうなんですよ、まあそういう意味では今日のニーヤだってね、もともと評価されている作品だけれども、まあいろいろあって、見ていない人がいるに違いない作品でもあるので、いやいや、やってよかったかなと思ってます。
紹介会でしたね、
はい、
おすすめ会か、
機会があったら見てみようかなみたいなのが、お、じゃあ見てみるか、変わってもらえれば超嬉しい、
そうなってほしい、本当に、うん、と思いました。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイトからご購入いただけます。サポーターの皆様には毎週特典音声そこアニサイド B をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、
涙、
思いを全て込めた
胸躍る
ストーリーね、今聞かせて。
お送りしてまいりましたそこアニです。
はい、
こうね、スタッフも一人減りまして、
産休でね、
産休でね、というのもあって、
まあ元気です、
うん、元気してますね、本当ね、うん、出てこいって感じはありますけど、
いやいや、難しいだろそこ気持ち的にはね、やりましょうよなんですけどね、はいはい、
まあそんな感じでね、特集が結構迷うなというところではあったんですけれども、来週の特集は、
はい、来週は自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮をさまようを特集いたします。
はい、こうね、なぜこの作品か、ま、決まったかは先週のサイド B でずっとやってたんですけども、
そうですね、
はい、異世界転生して何に生まれ変わるはもうね、さまざまなタイプの作品があるわけですけれども、まあ、そういう意味で自動販売機がやられたなと思ったところでの今回は特集ですが、まあ、そういう異世界転生物語のお話からやれたらなとちょっと思っています、はい、ぜひ、まあ、ギャグアニメなんでね、気楽に見て、参加していただければと思います。 投稿の宛先は、
はい、投稿の宛先はそこあに .com まで、投稿募集からお待ちしております。
ちなみにその次の週はアンデッドガールマダーファルスを特集する予定でいます。これもね、今ね、あのヴァンパイア編が終わって次が、これがね私めっちゃ大好きです。もう本当今週特集したいぐらいに面白かった。いやまあもちろんね、ニーヤで全然不満ないんですよ。ニーヤめちゃ面白かったからね。いや本当ね、ニーヤのそう、特集悩むとか見た後に、うわこれと今特集したいと思うのはめっちゃいいことだなと本当思って。
かぶるのは実際ある、
はい、
どうしようっていう時もある
ですね、はい、まあ見ていただきたいと思います。
ニーヤオートマタバージョン 1.1A 特集は、立ち切れ線香さん、青梅財団さん、マキさん、ニワッチさん、ツネシンさん、プクさん、メガネ属性ノットイコール負け属性さん、タケさん、シリコンの谷のシカジカさん、スイスイさん、ヒヒさん、ニコニャンさん、シスカさん、ナオスケさんのサポートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には毎週アフタートークそこあにサイド B をお届けいたします。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私くんと
たまと
宇宙世紀仮面でした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。